皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月23日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は突破口を見つけることというお話です。何でもですね、とにかくまあね、やらなきゃなんないことがたくさんあると、どっから始めていいかわからないというのはよくあるわけですね。まあ、例えば DX なんかの一番いい例ですね。デジタライゼーションをやりましょうと。いや、それはご趣旨はよくわかりますと。で、相当金がかかるし、まあ、手間暇もかかることもわかると。でもやんなきゃなんないもんならやんなきゃなんないんだけど、どっから始めたらいいんですかという話はよくあるんですね。で、何事もやっぱり突破口を見つけるっていうことはすごく重要なことで、ほとんどその突破口の見つけ方一つでですね、ことの成否は決まると言ってもいいぐらいのものがあります。っていうのは突破口がうまくいかないとですね、例えばそのあれですね、ピラミッドのね調査だとか古墳の調査みたいに下手なとこ穴掘っていってもですね、何も出てこないですね。下手なところですね、掘っていっても、まあ埋蔵金もそうだな、徳川埋蔵金なんて話昔あってね、テレビでやってましたよね。今週もこんな穴掘ったとなんか出てこないなんて、出てきたら見たことないんですけども、要するにどこから穴掘るかってすごく重要なことですよね。まあ例えばその本当に土木の世界だとね、まあどこに橋を架ける、どこにそのトンネルを架けるっていうのは、まあその工事が成功するかしないかを決める非常に重要な要因でありますよね。だからその、まあ、どっからこう攻めていくと、この自然に対してね、その見つけることはとても重要だし、それから例えばまあ子どもの教育なんかもそうだと思うんですけども、得意なところから育てていかないとモチベーション維持できないんですね。嫌いなことばっかりやらせたって絶対その嫌になっちゃうだけですから、まあ得意なとこと上手なことから伸ばしていって、でその興味の幅広げさせて広げていかないとですね、なかなかその持続的な教育になりませんので、そもそもこの子は何が得意なのかなという、この子のその得意技を見つける、突破口を見つけるところが実は最初すごく重要なんですね。いろんなことをやってもらってですね、まあ、どこが得意なのかを見つけるっていうことですね。まあ絹織物っていうか生糸ってありますよね。あれはとても私非常に面白いと思ってるんですね。っていうかすごい、まあ、まあ神様ごとの一つだと思いますよね。そもそも蚕はその一本の糸を出すんですね。まあ細い細い糸ですよね。これがまず三次元の繭を作るんですね。まあ糸がそのあれですね、平面にならないでね、1次元の糸が2次元の平面を作らないでいきなり立体を作っていくんですね。あれもなかなかやっぱすごいと私は思うんですね。よく型崩れしないでね、立体でちゃんと作っていけるなってまあ思うんですよね。別に型はめてるわけでもないし、自分の体の周りにですねその糸を巻いていくわけでしょう。まあ体があるっちゃあるんですけどもね、とにかくなんかそのまあ糸だけで3次元を作りますよね。でまあその生糸を作ろうってことになると、この繭をほどくわけですね。このほどく時のその糸口ってあるわけですね。この糸口見つけるのがまあなかなか大変で、もちろん慣れた人はねさっと見つけて、それはもうまさにね日本の昔の生糸全盛の時代であれば、そういう女工さんたちがね行き添ってやった世界でありますけども、まあとにかく糸口をまず見つけなきゃダメなんだね。糸口見つけましたらですね、まあ切れない限りは最後までずっと糸つながってんですね、あれね。だからこうすごい話ですよね。1次元の糸が延々と出てって、いきなり3次元を作っちゃって、で、この3次元を、糸口見つけてね、まあものすごい細い糸ですから、その糸口見つけるっていうのも大変な作業ですよね、これね。でそこから今度3次元から糸をどんどんほどいていって元の1次元に戻しちゃうと。で戻しちゃってから今度は2次元の布にするっていうわけですから、で布にしてから今度は3次元の洋服にするってわけで、まあ実にすごいことを絹とかね絹織物やってるんだなと私いつも思うんでね、この人間の知恵と申しますかね、もともとだから、まあ、なんて言いますかね、まあ蚕のねあの立体を生かしてどうこうっつうならまだ話わかるんだけど、立体を一回その 1次元の紐に戻しちゃって、糸に戻しちゃって、それで今度2次元にしてまた3次元にするという、これをよく考えた、一番最初に考えた人はすごいんじゃないかと思うんですよね。ですから何でもですね、こう一番最初というのはですね、思いもかけないところから、まあ、スタートしてこの発展していくことがよくあるんですね。突破口を見つけるってのは本当そうですよね。だからそのあらゆる発見はですね、最初突破口があって、そこからこう全部進んでいきます、まあ、糸口って言ってもいいんですけども、ここを見つけるってことが一番大事だと思うんですね。で、まあ、これは私の、まあ、実感なんですけども、こういろいろ経験を積むとですね、こっから仕事始めれば大体成功するってのは大体分かってくるんですね。やっぱりこの現場の経験を積めば積むほどですね、この仕事はこっから入っていけば大体成功するし、ここをやっとかないと、まあ、前のお話に言いましたように 99% 成功しても残りの 1% で失敗して絶対完成しないと、そういうのは大体分かってくるんですね。困難なことがいくつかある中で、どこが最初に突破すればこの話うまくいくのか、逆にそこが突破しない限りうまくいかないというものはいくらでもあるわけですね。したがってこう、何でもやっぱりそういうな意味でその突破口を見つけるっていうのは、まあ大体経験によってそのまあできることがまあ多いんじゃないかと思うんですね。だからやっぱり何でも最初はうまくいかなくても、とりあえずいろいろやってみてですね、失敗を繰り返しながら、何が突破口なのかと、どこをね、その抑えていけば物事成功するのかっていうことを体で覚えていく、これはとても重要なことだと思いますね。で、まあ、段取りっていうこともありますけどもね、その段取り一つ取ったってですね、どこをどう段取りすればね、その物事がそのうまくいくのかっていうのも、あれもやっぱり知識と経験と、あとは最後は勘ですね、こういうものが必要です。で、要するにどんな順番で仕事を進めていくかのイメージがちゃんと固まって初めて段取りってできますから、段取りもだから一番初めどっから突破するかってとこから始まるわけですね。最初に何がいるのかなんですよ。最初に例えば現地に行かなきゃいけないとか、最初にどっか許認可取らなきゃいけないとか、最初にこの人に断り行かなきゃいけないとか、最初に金の調達がいるとか、一番初めどっから始めるかっていうことは実はすごく重要で、その順番間違えると大体うまくいかないなんてことは本当多いんですよね。まあこのあたりも、まあ経験であり、そしてそのまあ思った通りいかなくてもですね、まあ上手に段取りすれば、あとでリカバリー回復することもできないわけではないですからね。まあ日々いろんなことを考えてやってきますとですね、いやもう大変だ大変だって言いながらも、まあ、気がついたら仕事ができてるというふうにこうなっていきますね。ですからこのまあ原理原則論を言うようですけども、やっぱこうどうしていいかわからないと思ったら、とりあえずなんかできるとかやってみるってことですね。失敗をしてもとにかくやってみることですね。成功するっていうのは、失敗した時にやめなかったからですね。失敗した後反省してやり直すことによって、で成功に結びつきますから、一番初めからこれは成功ってはなかなかないんですね。ですからその失敗を恐れるとか失敗を咎めるっていうことをやっちゃうと、まず大体突破口は見つからないですね。そうなんですよ。突破口というのはですね、一発でなかなか全く未知の分野で一発で見つかるってことはないし、で強情的にね、必ずここから始めようなんて言って成功するなんてことはまずないんですね。人生の突破口もそうですね。どうすれば成功するんですかって言ってですね、インターネットでその時の流行を見てやれば成功するなんてことは全くないでしょ。ですから、まあ、あと、まあ、コロナの時ね、どうすればコロナ危機を突破できますかって言って、それよく、ね、探していかないと、まあ、仕事も生活も、まあ、どうするかって話になっていきましたから、何をすれば健康を維持できて、そしてその変なワクチンを打たないで済むか、この突破口を見つけるのは実は最初はなかなか大変だったと思いますね。でもやっぱりまあできないわけじゃないんで、やっぱりその可能性を広げて考えていけばこうできますね。あるいはその、今みたいなこう仕事が行き詰まった時ですね、仕事が行き詰まった時にどこ突破口を見つけるかっていうのも、これも実はいろいろありましてですね、意外にですね、最後までそこにいるっていうのも一つの突破口になることがあるんです。もうこの組織ダメだって言った時に、ダメでも最後までそこにいて、その潰れた後までいようと思うとですね、実はそれは新しい突破口になって、誰かが見ていて、いやこっち来てくれないなんて言われることもあまり珍しくないんですね。すなわちもうみんな逃げ足がこう早い人もいますから、で浮き足立ってくるわけですね、残ってる人も。 浮き足立ってきて、で仕事がみんなそぞろになってきます。でも最後まできっちりやってると、やっぱりみんな見てるんですね。あの人は立派なもんだと。言ってみれば船が沈む時に一番最後まで船にいる人ですよ。船にいて最後までこの乗客とか船の面倒を見てる人ってのはやっぱり誰か見てるもんですね。それはだからですね、腹くくって最後までいようと思えばそれは一つの突破口になります。と誰か見てますから、その後全く新しい縁が生まれてね、なんか新しい仕事できるってことも、いや珍しくないですね。あの山一証券がねかつて潰れた時も、まあ、そうやって新しい未来開いた人は当時決して少なくなかったと思いましたね。それからですね、例えばあの全く新しい業界に突破口を開くっていう人もいるんですね。これはこれでですね、やっぱりそのやればできることですね。どうも今のこの業界はね、なかなかもうよその会社やってもなかなかもう嫌だと、業界の慣習もひどいし、こんなとこ行ったんじゃですね始まらないと思ったらですね、やっぱりその、意欲を持ってね、いるあちこち面接行くと、やっぱ通るところは通りますね。だから転職っていう、転職もですね、同業に行くんじゃなくて異業種に行く人っていうのもやっぱいるんですね。最後やっぱり情熱じゃないですかね。である程度経験者であれば、まあ業界が変わってもですね、やっぱり仕事の基礎ができてる人は大体うまくいくんですよね。まあ嫌気さえさせなければね、うまくいくわけで、だからまあそういう意味ではこのまあちょっとエネルギーいりますけどね、その業界行くって、で最初はちょっと戸惑うこと多いかもしれませんけども、まあこの際ね、このままぐずぐずいたって面白くないないと思ったらですね、やっぱりなんかこう異業種でも突破して、はい、飛び込んでみて、でまあやがて撤退することがあっても、そこで学んだことってのは必ずですねプラスになりますから、その次の突破に生かすことが十分できますので、決して悪い選択じゃないですね。であとはやっぱりそうですね、自分自身に対する突破っていうのがものすごくやっぱり今は厳しい人が多いと思うんですね。なんかそういう元気が出てこないって話ですね。自分自身がこう殻に閉じこもっちゃってしまってですね、これなかなか突破できないと。なんで閉じこもったんですかって言われてもですね、まあいろいろね理由はあるわけで、そう簡単に解決しないと。だから要するに、なんで物事ができないかっていう理由を並べるとは簡単なんだけども、どうやったらできるんですかって言われたら一つも答えが出てこないと、まあいわゆる 100% 後ろ向きになっちゃってるという人も今少なくないんですね。こういう人たちの場合は、私こう見てと思うのは、とにかく気分転換が一番ですね。はい、要するにもう今のように今のままでいたら何も始まらないと。で、それ焦るのではなくてですね、まあとりあえずこれもこれでいいじゃないかと、こういうことも人生あるんだわなと思ってですね、なんか気分転換してるとですね、あれなんであの時あんなに悩んでたんだろうかなと思うことは実は珍しくないんですね。ですからやっぱりその行き詰まったらそこで止まったりしないで別の方向行ってみてもいいんですよね。止まるとですね、あまりよろしくないですね、人生ってね。前へ前へ進んでいかないとですね、一つところ止まるとですね、やっぱりそれは腐敗を生みますね。水もそうでしょう。流れていればきれいな水なんだけど、きれいな水をこうね溜めとくとよどんでやがて腐っていきますよね。人生もそういうところあるんですね。まあいつもいつも激流をですね、流れるようにね人生起こってたらそれは大変でありますけども、同じところに止まっていようと思うと、それ腐敗の始まりですね。ここは居心地がいいから、まあここにいることを全ての目的にしようなんて思ってると、それ腐敗の始まりですから、それは実はあまりよろしくなくてですねですからまあなんかどっか自分が何が得意としてるのかわからない場合、あるいはどうすれば元気になるかわかんない場合は、まあなんかその突破口が見つかるまで何でもいろいろやってみるといいですね。その仕事っていうよりもなんか旅行に行ってみるとかですね、ちょっと要するに今と生活の雰囲気を変えてみる、それだけでも全然違うと思いますけどね。で大体そういうふうになってきた時に運が上向いてくると、いろんな人に出会うんですね。自分の運が今上向いてるか下向いてるか変わらないか、それを判定する一番大きな、私は有力な方法は誰と出会うかだと思うんですね。運が上向いてる時はやっぱりいい人とよく出会いますよ。まともな人と出会うし、運が悪い時はろくでもない人と出会いますね。ところがね、この判定が難しくてですね、だいたい最初にいい話はだいたい後でろくでもない話なんだな。だからなんか浮ついていい話ばっかり来るのは今自分の運が悪い時なんですよ。 これ知らない人は逆に取るんですね。簡単に儲かる話がたくさんこう転がり込んできたら、よほど自分は運がいいと思うんだろうけども、それ反対なんです。運が悪い証拠です。すなわち悪党ばっかり寄ってきちゃってんです。そんな簡単に儲かる方法ないんで、そういうのをですね、勧誘して回る人はだいたい悪党ですから、そのうまくね、儲かる方法、簡単に儲かる方法がどんどん自分のところに入ってくるのは、それ運が悪い証拠です。反対に、幸せは不幸な顔をしてやってくるとよく言います。これ本当ですよ。幸せは不幸な顔をしてやってくると、実感で皆さんも感じると思いますが、そういう本当にですね、後々いいことになる話は今厳しい話が多いんですね。要するに何事もですね、まあ、そう簡単に成功するものはありませんので、だからやっぱりある程度苦労しながらでないと、未来はいい未来は作れませんでしょ。ですからそこにおいてはやっぱり最初は厳しいと、でもこの厳しいところを乗り越えれば良い未来があるという、こういう話が普通にできる人がやってくると、それは運が上向いてる証拠です。ですから運が上向いてるときはどちらかというと厳しい話が多く来て、で運が下向いてるときは簡単に儲かる話がよくみんな身の回りに集まってくる、こういうことになってるんですね。で何も変わらないっていうのは、まあ正直言って誰とも出会わないということですね。だから今の自分が停滞したままになっちゃいます。今度淀みになっちゃうんですね。それはそれであんまり良くないんですね。何も変わらないっていうのは淀みになってしまいますから、それは決していいことでもなくて、ある程度新陳代謝はいりますね。その新陳代謝の規模にもよりますけども、新陳代謝必要ですから、まあそういう意味では淀むのもあまりよろしくないですね。でじゃあその悪い縁ばっかり来たらどうなるかっていうんだけども、まあちょっと厳しい言い方すると、少し損してみるといいんですね。損して痛い思いするとだいたい気づくんですよ。だからその、まあ、人間をやってみないと分かんないところありますでしょ。今はっきり言ってあんまり皆さん勉強しませんから、学校の勉強とかあまり難しい勉強しないんで、ものすごくその社会のことを無知な人が多いんですね。ですからその簡単に儲かる話がいい話だと思っちゃう人すごく多いんです。でもそれ事前に勉強してれば分かるんだけど、勉強してませんから、やっぱり自分で実地で痛い思いしてみないと分かんないんですね。だからまあとにかくその元気さえあればね、いろいろやってみて失敗もして、で大体分かって何が正しいか分かると、まあ人生がね一つ本が書けるぐらいですね、苦労してみるとですね大体分かるわけで、まあこれを解いてみて、まあ早く分かる人は早く分かるし、最後まで分かんない人は最後まで分かんないんだけども、まあそういう話をですね、まあ縁がある人にはこう解いていくのも全然いいことだし大事なことだと思いますが、まあ最終的にはまあ今のその人がどの道を選ぶかった、どこに突破口を開くかった時に、まあまともな人の方に突破口を開くのか、悪党に突破口を開くのかは、まあそれはその時のその人のある意味では運命なんですね。あれそれはなかなか変えられないことがあります。はい。でもまあその後ね、いい方に行ってもなんかやっぱ辛いと言って変な方に行っちゃう人もいるし、が悪い方に行って気がついてね改心する人もいますし、まあまさにまちまちなんで、とにかくですね、いよいよ突破口がわからないということになったら、まあ、失敗してもいいからとりあえず何かやってみようと、現実をいろいろ体験してみて、現実をいくつも積み重ねた上で判断しようというふうに考えることが一番現実的ですね。本当によく分かんなかったらいろいろやってみるんだね。例えば本当によく分かんないことで知識得たいなら本はいろいろ読んでみるべきですね。一つの本じゃなくて何冊の本を読んでみるべきです。そうすると大体わかるんですね。全然わからない分野について何か学ぼうと思ったら何種類も本を読んでみるべきです。いろんな著者のいろんなタイプの本、そうするとなんとなく全体像が見えてくるんですね。一つの本だけでわかるっていうことは、いやそれはなかなか難しいですよ。だからやっぱりこう全体を知るためにはいろんな本を読んでみてっていうことで、だからやっぱり多角的にやらないとダメですから、この本一冊だけで突破口なんて思うことがそもそも間違いで、いろいろ本は読んでみるしかないですね。それからやっぱり人に会うときもそうですね。本当によく分かんなかったらいろんな人に会ってみるべきです。会ってみて後味で考えるべきです。やっぱりいい縁は後味がいいです。悪い縁は後味が悪いです。これもだからとにかく経験しないと分かりませんから、どうしていいか分かんなくなったら手当たり次第がいいですよね。多少疲れるかもしれませんけども、手当たり次第やっていくとそれ全部経験になりますから、失敗も全部経験になりますから、その経験積むことでやっぱりその人はより 良い人生へ向かっていくんだろうと思いますね。まあ今とにかく価値観によってね、付き合う人が全然違いますから、やっぱり良い人生を送ろうと思うと、自分自身でやっぱりね、自分で訓練しなきゃダメなんですね。人がもうなんか教育してくれないんですね。だから自分のことは自分で訓練しないとダメなんで、非常に厳しい時代なんですよね、そういう意味ではね。まあですから、よく分かんなかったら、とりあえずどっからでも突破口を開いてみようと思って、なんか手当たり次第やってみて、決して悪くないですから、まあなんかの方法でね、今のところ停滞しないように、まあ生きていただいたらね、それなりに道はできるんじゃないかな、そういうふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、突破口を見つけることということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。